Yokohama. FM Yokohama. Change your life.
おはようございます。マーケティングコンサルタントの船賀山哲です。
おはようございます。アシスタントの細谷美優です。 FM 横浜チェンジオアライフ。この番組は世界に1000社以上のクライアントを獲得しているマーケティングコンサルタント船賀山哲さんが、経営者、企業を目指している方、結果を出したいビジネスマンにエールを送ります。仕事を頑張っている全ての人々へ、独自のマーケティング手法で皆さんのスキルアップのお手伝いをいたします。船賀山先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、番組オープニングでは皆さんからのメールで書かれていたキーワードをもとにテーマを設定し、船賀山先生に解説していただきます。ということで本日のテーマはこちらです。初めての起業で失敗しない秘訣ということで、いかがでしょうか先生。
はい、わかりました。答えから言うとですね、
はい、
失敗という概念を持たないこと、
うわ、
ということになります。
そもそも持っちゃダメだと。
そうなんですよ。で、どうしてもですね、失敗しないっていうふうに、成功成功成功っていうふうにみんな思うじゃないですか。はい、まあもちろんね、失敗しないことにはいいことなんですけど、うん、でも失敗というところにフォーカスすると、引っ張られちゃうんですよね、失敗の方に。
そうなんですか。
はい。なので、嫌じゃないですか、自分が何かに対して前に前に前に前にって進めばいいにもかかわらず、うん、はい、失敗したくない、失敗したくない、失敗したくない、失敗したくないって言ってる間に、自分もポシャーンって言って失敗しちゃったら。
そっか、ネガティブなことを考えてるっていうことに変わりはないですもんね。
そうなんですよね。
だから引っ張られちゃうんだ。
目標が失敗の方向に向いちゃうっていうことなんですよね。
はい。
それ以上に大事になるのは、うん、もうとにかく捨てるっていう。
あ、捨てること。
捨てる勇気を持つってことですね。例えば時間を捨てる、労力を捨てる、お金を捨てる。もうそもそもなかったんだからいいじゃんみたいな。
なるほどね。
もう開き直るってことですよね。
そっか、失敗って何かを失ったりするときに感じやすいですもんね。
そうなんです。でももともとなかったんじゃんっていうふうに思うことができたら、うん、もうあとはもう前に前に前に前にっていうことができますよね。
はい。
ただだからといって、まあ、捨てるからつって適当にやるわけではないですよ。もちろん本気でやらなくちゃいけないし、一生懸命やるっていうのはもう最低条件ではあるんですけど、期待しすぎないっていうものもすごく重要なわけですね。
はい。
で、ないと、やはりですね、失敗の方向に引っ張られちゃうわけですね、
うん。
で、なんでこの考えが必要なのかというと、失うものがない人っていうものは、とにかく強いわけですね。
うんうんうん、
で、先ほどの、この、捨てるっていうのが大事っていうふうに言いましたよね。
はい、
実はこれ、海外の考え方なんですよ。
あ、そうなんですか。
日本でこの考え方を持ってる人って非常に少ないです。
うんうん、
で、なぜかというと、海外はもう失敗ありきの成功なんですね。
へー。
で、日本っていうものは、もう成功、もう一点集中みたいな。
そうですよね。
他の選択肢がない。うんうん、もう成功だけみたいな感じですよね。だから失敗を恐れるようになるわけですね。はい、で、海外の考え方っていうものは、10回やるうちの2、3個当たったらラッキーねっていう話なんですね。
あ、そんなに気軽にチャレンジしてるんですね。
そうなんですね。でも日本はもう一発一中みたいな感じですよね。
うんうん、
だ例えばなんですが、3000万、まあ、融資を受けたとしますよね。
はい、
で、その3000万のお金の使い道を日本の場合は一択集中ですよね。
うん、
で、それが成功するか失敗するか、みたいな形で。で、失敗したらもう再起できません。っていうふうな感じですよね。
はい、
もう怖くて怖くてできませんって感じですけど、海外の場合は3000万融資を受けてきたら、それを10分割にして300万ずつ使うわけですね。う
ん、へぇ。
で、300万、300万、300万、300万やって、で、その中で、まあ、1個2個当たったら、その一個がドカーンと戻ってくるので他の失敗を帳消しにしてくれるっていう考えなんですね。
全然やり方違うじゃないですか。
全然違いますよね。うん、だから捨てる、まあ、勇気を持つっていう、もともとなかったんだからそのうちの一個当たればいいよねっていう確率論ですよね。
そっか。
うん。で、あとはですね、この失うっていうものを捨てない限りどうになるのかっていうと、
はい、
自分の欲がですね、顧客とか市場にバレるってことですね。
そうなんですか。
下心を見透かされるっていうふうになるわけですよ。そうなるともう失敗の罠にはまってしまうので、うん、だからもう大事になるのが、その見透かされるってちょっと嫌じゃないですか。例えば恋愛とかもそうだと思うんですけど、下心丸出しで溢れちゃってる人ってたまにいると思うんですよ。なんか、デレレ、デレデレみたいな人っていますよね。
気持ちがね、気持ちが溢れちゃうことはありますよね。
そうなんですよね。うん、で、チラチラぐらいだったら、まあ、あ、この人、まあ、可愛いかなっていうふうに、まあ、ある程度その女性の方も、初めてのデートの時には、まあ、そういうことを、まあ、察するというか、まあ、そういう気持ちがあったとしても、
はい、
出過ぎちゃってる人っているじゃないですか。
まあ、そうですね。そしたらちょっと引いちゃうかもしれないですよね。
そうなんですよね。うん、でもこれがビジネスの場合っていうのは、顧客さんというものは、そこは敏感なんですよね。もう売りたがってるとか、この人はもうカツカツでやばいみたいな風なのが敏感なんですよね。
うん、
なので、やはりこのちょっと余裕ですよね。心の余裕があって、あ、この人大人みたいな。
うん、
っていうふうになるとビジネスもうまくいくわけですよね。
なるほど、
うん、なのでまあ、とにかくねこの初めての起業っていうと余裕がないような状態で、で溢れんばかりの思いとか熱意とかが出すぎちゃって、で相手にあちょっと懸念されるとか、あちょっとこの人やばいみたいに思われるとうまくいかないっていうふうになりますので、少しね心の余裕を保つためにも捨てるっていうね今回のお話を持っていただいて、起業への最初の一歩っていうものをね踏み出していただければと思います。
はい、さあ FM 横浜チェンジオアライフ、毎週日曜日の朝は少し早起きしてビジネスで勝ち続けるための習慣と考え方を身につけましょう。そしてあなたの人生を良い方向にチェンジしてください。
チェンジオアライフ、
ザ・ナインティーン・セブンティー・ファイブでハピネスでした。 FM 横浜チェンジオアライフ、この時間は船山先生の生徒さんをスタジオにお招きしてお話を伺っていきます。今週から新しい方のご登場となります。早速自己紹介をお願いいたします。
おはようございます、藤原智博と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤原さんは現在どんなお仕事をされているんですか？
郵送 DM を使った集客代行のお仕事をしています。
へえ、郵送 DM、 なかなか聞き慣れない単語ですが、これどういったビジネス仕事内容になってくるんですか？
はい、法人の新規開拓したいと考える企業さん向けに、その企業の問い合わせを取ると、それを具体的に郵送 DM という手法を取ってお問い合わせを取るという仕事をしています。
へえ、それはお手紙を書いて、はい、これどうですかって送るんですか？
そうです、郵送で送ります。
そのお手紙だけをですか？
お手紙だけをです。
その DM の内容ってこう秘密が隠されてるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
もうただ単にこれいいよあれいいよってだけなものを内容送るんですか？
いや、そうではないですね。
あ、違うんですね。
はい、一般的には商品とかカタログとかを、
うんうん、そうですよね、
どうですかどうですかってやっちゃうんですけど、うん、それだと全く反応が、
いや、そうですよ、いらないですもん、はい、いろんなところから来るカタログ。そうそうそうそう、
捨てちゃいますよね、うん、あと皆さんのポストの中にもいろんなカタログとか来てる、もういらないいらないってなると思うんですけども、うん、その商品につながる前に必要なプレゼントを DM でどうですかっていう、
うん、橋渡しするようなプレゼントですよね。
なるほど、
うん、いきなり商品っていうとなかなかね懸念される方も多いと思うんですけど、うんうん、そのお客さんというものは商品を通した願望とか悩み解消を考えてるわけですね、
はい、
その悩み解消と商品を間につなぐプレゼントというものを考えて でそのプレゼントをお届けするだけの DM を使って開拓するっていうことなんですね。
へえ、なんかこう DM やメルマガにプレゼントって聞くと先生の顔が浮かぶなというふうにも思いますけれども、ね、はい、このプレゼントは具体的にどんなものを送られていたんですか？
例えばコンサルタントの方であればセミナーをプレゼントしますっていう形で、うん、はい、いきなりコンサルタント仕事くださいって言われても誰で発注するかっていう話だと思うんですけど、
本当ですね、
はい、オンラインセミナーをプレゼントしますって言われたら、うん、あ、じゃあちょっと行ってみようかな、無料だしなっていう、その橋渡しの部分ですね。
なるほど、うん、はい、そちらは先生と出会う前からやられていたんですか？
いや、出会う前はやってなくて、うんうん、先生に教えていただいて、
あ、セミナーをつけるということは、はい、なるほど。その話を聞いているとなんだかこう先生と出会う前からちょっとずつビジネスとしては成立して成功しているようにも聞こえてくるんですけれども、うまくいっていますよね。
私は元サラリーマンだったので、うんうん、その時代にこう法人開拓はいろいろやってきましたけど。
へえ、それでもこうちょっと行き詰まったりだとかっていう場面があったということですか？
はい、で、そう、意気揚々とこう自分のやり方がいけると思って独立をしたんですけども、うん、はい、初年度300万までは売り上げがすぐ立ったんですが、
おー、すごいじゃないですか。
はい、そこからがですね、もうどうやっていいか分からずに行き詰まりました。
うんうん、うわー、なるほど、はい、その300万の壁が一人だとどうにも超えられない。
はい、
そうだったんですね。そこから先生と出会うきっかけっていうものは何だったんでしょうか？
先生の本ですね。
本、
はい、で具体的には図書館。
へえ、
当時やっぱり行き詰まっていたので、まあ図書館行って、まあ、ただっていうところもあったので本を探しに行って何かこう新しい方法がないかなというのを探してたんですけども、うん、船山先生の本が図書館にポンと置いてあって、
はい、
稼ぎたければ捨てなさいと書いてるメッセージの本が、
本のタイトルですね、
はい、うん、という本がありまして、それを読んで、あ、すごい人がいるなということがありまして、でちょうどその図書館に先生の本が5冊6冊こうずらっと並んでたんですね。
すごいですね
僕って今本を出したら図書館に1000冊寄贈してるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、でそうなると一人でも多くの人に僕のメッセージが届くっていうものと、あとはね、今みたいな駆け出しでなかなかねお金が使えない人への、まあ、橋渡しというかチャンスですよね、うん、チャンスっていうものをお金を払わずに図書館で見れますよね、読めますよね、うん、なのでそういう人たちに今プレゼントという意味も含めて僕は寄贈するっていう活動をしているので、その本を藤原さんは手にしたということなんですね。
まさに先生の戦略じゃないですか
そうですね
でも本当に先生のおっしゃる通り、まあ、ちょっと行き詰まってる人の手に届いたっていう例が藤原さんなんですね、
う
ん、
はい、そうです。
すごいですね。本に出会った時もうビビビッときましたか？
すごいなと思いましたね。
そこから何がきっかけで先生に出会うことになったんですか？
先生が開催されている講座に参加したことがきっかけです。
あ、そうだったんですね。では今週はそろそろお時間となってまいりましたので、来週先生と出会って藤原さんがどのように飛躍していったのかというところを中心にお伺いできればと思います。藤原さんには来週もご出演いただきます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
Change your life on FM 横浜 84.7
FM 横浜 Change your life エンディングのお時間です。さてこの番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をメールでお待ちしております。アドレスは tetsu@fmyokohama.jp tetsu@fmyokohama.jp です。 FM 横浜チェンジオアライフ、お相手は
マーケティングコンサルタントの船山哲人、
細谷美優でした。今日もあなたの人生が良い方向にチェンジしますように。